大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。
どうぞ。
皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですが、まあ、今回ですが、というか、まあ、今回もなんですけれども、まあ、この間から出てもらってます、強烈なキャラクターでいろんなことを、まあ、皆さんに、レポートしてくれてます、あの方です。お名前どうぞ。
モハメド君です。よろしくお願いします。
モハちゃん、よろしくお願いします。
あ、すいません。
今もモハちゃんは、シンガポールで。
そうですね。ちょっと前回からシンガポールにちょっと出張来てます。
そうですね。前回放送ではシンガポールでのいろんな、まあ、どんな感じのことをしてるかとか、シンガポールの今どんなんやでとか、そういう話を聞かせてもらったんですけれども、はい、まあ、この間はですね、はい、まあ、シンガポールかなり物価高いと。ちょっと食べただけでももう本当に4000円とか、まあ、広かったら1万円近くするよってことを教えてもらって、やっぱり、この、バックパッカーの人が泊まるにはあんまり適さないってことを言ってたんですけども、はい、そんな中でも、あるエリアは、やっぱり安いとこあるでというのをちょっとまあ教えてもらってたんですが、それはどういうエリアのとこなんですか？
そうね、まあもちろんチャイナタウンのエリアで行けば屋台も安いですし。
はいはいはいはい。でも、屋台って何じゃないの？屋台は。
屋台というか、その、なんていうかな。
フードコートみたいな。
フードコートみたいな。フードコート
ね。うん、そうやな。
有名なのは多分、ちょっと旅行したことある人は知ってるから、ニュートンサーカスとかね、聞いたこと
ある。ああ、いや、僕行ったことないけど。
もう、ラーメンっていうか、まあまあ、そういうね、
うん、
ちょっとしたシーフードでも、まあ、安いっていうかね、うんうんうん、まあ、まあ、その、店に比べればね、
うんうん、
まあ、500円ぐらいで食えたりとかね。
うんうん、
まあ、この国で安い、500円でも安いんだけどね。
安いよな、この国ではな。
うん、日本のそのラーメン屋もいっぱい出てきてんねんけど、
うんうんうんうん、
例えば、その、一風堂とかね、
うん、
半島かね、
うん、
まあなんか、日本は多分800円ぐらいで食えるんかわからんけど、
うんうんうんうん、
僕はもう1200円ぐらいですからね、いっぱいラーメン。
らしいな。この間、日本でもテレビで、ニューヨークとかでも結構ラーメンが今すごいブームになってるけど、みんな1200円とか、1500円ぐらいで
選ぶ。1500円。で、ビールいっぱい飲んだら、まああっという間に2000数百円。もうね、ラーメンと、
うん、
餃子と、もう、ラーメン、ビールだけでね、もう3000円ぐらいですよ、簡単に。
は
ぁ、こんな、えげつない。だからこういうところはもう、普通バックパックじゃないにしても、普通の人はなかなかその毎日な、一週間もシンガポールおったら、朝昼晩3000円払ってられんだよね。
払ってられんよな、そら。うん。
うん。それでまあちょっと安いところにも行こうかということで、
はいはいはいはいはいはい、はい。
そういう安いエリアも当然
ある
わけですよ。
その安いエリアっていうのがなんていうそのエリア？
ここはね、その、マレー人が住むとことか、うん、インド人が住むとことか、うん、まあ、いわゆるちょっと、仮想の中華人が住むとことか、結構もう分かれとって場所がね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、その中でも一番安いって言われてるのが、その、ゲイランっていう地区がありまして。
ゲイラン。これ、安い地区やねんけども、シンガポールは、この間の放送でも言ってくれたように、その、スラムとかそういう場所は見られへんから、治安的にも悪くはないの。
治安はそうなんですね、もうそらもう、もう。
全然。
もうとにかくこの国はもう、うん、なんていうの、懲罰というか、パニッシュメントが非常に厳しいんで。
ああ、噂ではね。
はい。だからもう殺人も本当に世界少ないし、もちろんレイプとかないし、
うん、
ほぼほぼない。
ほう。
もうだから街中で、街中でタバコ一本吸うてももうすぐ捕まって、
うん、
で、もう翌週、すいません、私は、街でタバコを吸いました、みたいな、うん、その、サンドイッチマンみたいにその、
やらされんの。
前と後ろに、書かされて、うん、で、街を掃除するとか。
ああ。
そういうことですね。罰があるね。
うん、うん、うん、うん。
でもそういうのしたくないからみんなもう犯罪を起こさないわけですよね。
ああ。
そういう、その厳しい国だから、やっぱりその、もうそういう意味では、だから、ある程度、その、ホームレスみたいな人も少ないし、
うん、うん、うん、うん。
そういう人が住めないようになってるからね。
シンガポールって宗教は何なの？
宗教感が薄いね、この国ね。ただ今日ね、僕ね、本当に、たまたま、
うん、
仏教寺院に今日ちょっと入ってみたよね。
はいはいはいはいはい。
ちょっと時間あったんだね。うんうんうん、もうびっくりしたの。結構こう、経験に拝んでんだよね。
あー、
だからすごいなと思ったのは、そういうとこって結局中身って、うん、あの異教徒には開放しないはずだけど、うん、結構いっぱい白人とか履いてて、うん、写真撮りまくってるよね、その。
あ、いいねんな、それは、撮っても。
もう俺も撮ったけど、もうあれはびっくりしたね、もうすんごいオープンやね。で、あとヒンドゥーのエリアとかね、イスラムのエリアとか分かれてて、
はいはいはい、
ヒンドゥーかのお寺があったりとか、うんうんうん、イスラムはモスクがあったりとか。
あ、そうかそうかそうか。
すごくこう、あの、まあ、いろんな多民族国家やから、うん、いろんなその人に対してやっぱりこう、レスペクトするというか、だからここの国民の休日っていうのはほとんどがもう宗教的なものしかないよね。
あ、
この国民の宗教、だからここは今日はヒンドゥーの大事な日ですとかね、今日はブッダというか仏教徒の大事な日ですとかということで、国民の祝日が多分ほとんど、あの、宗教的なお祭りやと思うよね。
それはだから全国民がその日は休みなの？
あ、そうそう、もちろんもちろん。
いろんな宗教の関わってるけど、その宗教じゃなくても休みなんだよね。
今日はヒンドゥーの日ですとか言って。
まあ一応やっぱり。
日本みたいに勤労感謝の日とか、うん、だからその子供の日とか、
うん、そんなはないや。
敬老の日とか、そういうその宗教に関わらない国民の祝日ってないと思うね。うん、
あ、
まあ、全くないことはないと思う。まあ、建国記念日ぐらいあるかわから
ないけど。まあ、でもそういうような色合いがあるところだ
よな。宗教的なお休み、すべての宗教に対して平等に、やるね。ただ、例えばクリスチャンだけ休みにすると、まあ、問題だから、
ああ、そうかそうか。もうそれはもうまんべんなくいろんなところの採用しながらしてるってことや。
あの、なんていうか、平等に、リベラルに、
やってるんやな。
やって
る。なるほど、なるほど。で、その、ゲイラン。
まあ、ゲイランね、はい。
ゲイラン。ゲイランっていうエリアは、
はい、
まあ、そのマレーの人たちのエリア。
いやいや、ゲイラン地区は中華街に近いですね。
うん、中華街に近い。
うん、はい。谷沢ね。で、そのゲイランっていう街は、うん、まあ、非常に便利な街って言いますかね。うん、まあ、安ホテルもあるんで、バックパッカーの人も結構泊まって、もう下手したら、安くないって言えば安くないんだけど、シンガポールドルで10ドル、20ドル、まあ1000円、2000円泊まれる宿がいっぱいあるんです
よ。はい。
そのオーナーっていうのは大概もう、いわゆる中華人のゲストハウス。
ああ、ははははは。
シャワーしかないような。
うん。
というところですね。
ああ、
そこにやっぱりこの、幸か不幸か残念ながらというかですね。うん、やっぱその最下層の出稼ぎの方が働いてるぐらい、そのまあ申し訳ないけど置き屋街みたいなのがありましてですね、
はい、
これは多民族国家のいいとこなんか悪いとこなんだけど、
うん、
まあ単純に言えばゲイラン1丁目からゲイラン4丁目までありましてですね、
はい、
ゲイラン1丁目は例えば、うん、あのマレー人インドネシア人のお嬢様が待っております。
これは一応例えばねな。
もちろん、もちろん。
なるほど。そんな風に感じでいろいろ分かれてますよっていう。
ゲーラン2丁目は、うん、筋がありましたね、ストリートがね、うんうんうん。
なるほど、なるほど。
ゲーラン2丁目は、例えば、インド人しかいませんとか。
はいはいはいはい。
ゲーラン3丁目は、タジンですとか。タジンじゃ大陸からね。ゲーラン4丁目は、タイ人ですとかね。
っていう、そういう人たちが集まった置き屋街があるやと。
置き屋街、1丁目、2丁目、3丁目で、それぞれもう、自分の、その、まあ、今日の気分によってですね。
今日は何人の方と仲良くなりたいと。
そういうお嬢さんと遊ぼうかな、みたいな。
この、
そういう筋がありましてです
ね。これは、あれ、その変な話だけど、いろんなエリアによって、その相場も変わってくる。
で、その、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、いろいろあるんですけど、
うん、
やっぱりその、一番安いのは、うん、残念ながら、やっぱりその、うん、マレー系、インドネシア系だよね。
ああ。やっぱり色が黒くなると、やっぱりちょっと安くなる。
やっぱりちょっとまあ、その辺差別されてるんだな、わかんないけどね。もちろんインド系も安い、ね。
ああ。
で、タイが少し高なったり、ベトナムが少し高なったりしてきて。
うん。
で、一番高いのはもう。
カジン。
いわゆるチャイニーズ系と。
ああ。で、
これがもう、順番に高まっていくよね。
え、モハちゃんもちょっと見に行ったりはしてるわけ、そこは。
見るだけですよ。
見るだけただやもんな。
見るだけただやもんみたいな。
ほんで、実際にそのモハちゃんが知れてきた情報では、はい、どれぐらいっていうのは、具体的な数字はあんのそれは。
それは相場ですか？
相場、相場、相場。
いますね。
あんの？そのデータ持ってんの？さすが。
いや、もちろん、もちろん、うん、もちろん相場感は、僕も
見るだけやもんな。
高額のために一応聞いてますけどね。
うん、まあ、それ接待もあるもんな、そら。
各ショップでね。だから、うんうんうん、インドネシア系だと、うん、
一番安いやだから、
うん。一番安いって言われて、それでも、まあ、お聞きの方々は高いなというかわからないけど、はいはい、まあやっぱり1万円クラスですね。
この1万円ですね、円ですね、これは。
まあまあ、100ドル、シンガポール100ドル。
あ、
ちょっと今、
はいはいはいはい、はい。
だから1ドル100円ぐらいなんで。
はいはいはいはいはい。
100ドルぐらいですね。
なるほどなるほど。
で、次まあ、安い、次安いインド系に行くとまあ多分120、30ね。
ああ、ほうほ
う。タイ、タイ、ベトナムがちょっと高いんだけど、150とかね。
はいはいはいはい、はい。
もう中国人系に行くともう、200ドル、2万円。あ、
これちょっとシステムがわからないんですけれども、
はい、
たくさん女性の方がいらっしゃいましたね、行ったら。
いや、それがね、
うん、
違うんですね、これね。
え、どういうこと、それは。
ね、なんて言いますかね、うん、この、大きな、なんていうか、お店がドーンとあるわけじゃないんですよ。もう小さな、なんていうんですか、うん、小さな小さな店が何十軒も乗っ取られてるんですよ。
あ、
う、ー、ん。だから、その、
はいはいはい、はい。
多分ね、5人ぐらいしかいないんじゃないかな、下手したら。
あ、そういう感じになってるんや。
これがもう、うわっとあるんですよ。
あ、だから、こっちの家に行ったら、なんか2、3人おって、こっちの家
に行ったら。覗いて、
うん。
のおらんかったら、
うん。
もうすぐ横の店行ったらいいんですよね。
ああ。
はい。
それが結構いっぱいあるよね。
で、こう、店同士も結構協力し合っとって、
うん。
結構自分の店がちょっと前におられるときは、
うん。
ちょっと女の子借りたりね。
ああ。で、これは、もはちゃんのその、調査的に、まあ、調査した、はい、データによりますと、何歳ぐらいから何歳ぐらいの方がいらっしゃるんですか？
あ、それはかなり若いですよ。
かなり若い。
かなり若いですね。
と言いますと。
犯罪になるような15歳はいないですけど。
はいはいはいはい。
もう、タイ、ベトナム系だったら、まあ、ちょっと申し訳ないけど、ほぼ10代もいらっしゃるんじゃないかな。19、20歳も。
これやっぱりタイでもかなり田舎の方から来られてる方。
あ、俺はやっぱり田舎の方ですね。そこにおんのはね。で、都会の出稼ぎの方はまた違うところがありまして。
はい、はい、はい、はい、はい。
それちょっとまた違うところなんですけど、それちょっと
後でね。
また違うあれですけどね。後で申してますけどね。その、A ランっていうところは、まあ、
うん、
とにかく、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、ストリートごとにありまして。
はい、はい、はい、はい、はい。
だからもう、もしですけども、うん、お聞きの方で行きたいと。
うん。
いう方は、もう正直もうタイ、タクシーの運転手で言えばいいですもん。
ゲイランと。
ゲイランのもうちょっとタイのストリートに連れて行けと。
ああ、ほうほうほうほう。
言ったらもう 99% の運転手分かってますから。
すぐに連れてくれる。
すぐにもうそば連れてくれますから。ただ、
うん、
その予算はやっぱりその、お店のチーママっていうかおばは
ん
にね。
うん、うん、うん。
期間とね。
これはね、その、こちら側が、強制できる時間っていうのは決まってるんですか、これは。
これがね、うん、よう聞いてくれますね。
うん。
エルベルさん、はいね、詳しいですね。
いやいやいやいや、どうなのかなと思って。リスナー側の視点で、ね。
大変短いです。
あ、ちょいの間みたいな感じなんですね、じゃあ。
いわゆる日本でいうところのちょんの間ですね。
ちょんの間ですね。
ちょんの間ですね。ちょっともうビール一本だけ小瓶飲んで、
うん。
もうすぐちゃぶ台乗っけて、
うん。
そこで行うみたいな、そういう。
え、じゃあも
う。ちょっとあんまり、あれはないです。情緒はないです。
具体的に言いますと、じゃあ15分とか30分とか、そういうレベルですか？
まあ、40分ぐらいですね。
お
ー。10分だけビール飲んで、
うん。
お茶ぶ台のけて、
うん。
もう座布団の上でみたいな、そういう感じですね。
ほー。
残念ながらですよ、これは。
なるほどね。まあ、そこまでは、まあ、一応、まあ、データ的には、ご存知
ですか。僕は詳しいですかね、僕ね。
まあ、じゃあ、まあ、いろいろ詳しく、その辺は。はい、
もう、ちょっと、見学だけしましたから、一応、
はい。なるほど、なるほど。わかりました、わかりました、わかりました、はい。で、その中で一番人気あるのは、やっぱり、その、歌人、チャイニーズやと。
これはね、やっぱり、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の中では、もう、一番高くて、一番、まあ、この間とか言ったらもう差別なんやけど、
うん、
やっぱりお美しいのはやっぱり
中国の方。
ライブですね。しかも、中国人の方っていうのは、
はいはいはい。
大陸の方っていうのは、ほとんど中国語しか喋れないんで、
ああ、ははは
だから、ちょっとコミュニケーションが、やっぱ、なかなか難しいんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
他の寿司の方々は結構英語喋れるんで、だから我々は外人でも楽しめるんですけど、中国語ができないと、
うん、
その寿司ではですね、
あ、楽しめない。
この10分15分のあの、コーヒータイムも楽しめないんですよね。まあもう、それは、まあちょっともう、言葉ですけど、その、もう、とにかく美しければいいと、会話はいらないっていう方はもう、
もうそれでいいやろと。
もうまあちょっと我々のようなちょっとブルジョワジーはですね、
うんうんうんうん、
会話を楽しみたいと。
言っとるやん、やっぱり。
言う場合は、ちょっとこれ、僕ちょっと中国できないんで。
はいはいはいはい。
この場合はちょっとあまり楽しめない。だから結局、いろんな家人の、この辺の家人の方々が出張来られて、
うんうんうん、
時
に、まあ。ああ、そうかそうかそうか。あ、その人で、ああ、なるほどなるほど。家人、家境の人たちの、まあ、そういう接待関係みたいなとこでは、その方たち
が、ね。そういう意味ではちょっとレートも高まってしまうっていうところもあるんですよね。
これね、ちょっと待ってください。ちょっと今日時間の関係であんまり聞けないんですけれども、
はい、
モハちゃん情報によると、
はい、
やっぱり、女性も、いろんな中国人の方、マレー人の方、で、ネシア人の方とかによって、いろいろ体の特徴もあったりとか、いろいろ、はいはい、というのも、ちょっと聞いたことあるんですけれども。
はいはいはい。
だいたい分かっていただきました、今のニュアンスで。
ああ、分かりますよ。はいはい。
やっぱり違うもんですか、やっぱり。女性っていうのは。
まあもちろん、大陸の方っていうのはもちろん、色も白いですし。
はいはいはいはい。
まあ背丈も若干大きいですし。
はいはいはいはい。
まあそういう意味では、まあこう、なんていうんですかね、いわゆる美人タイプ。
はいはいはいはいはい。
モデル体型というかですね。
うんうんうん、
というのが、まあ、お好きな方はですね。
はいはいはい、はい。
いいですよね。ただ、日本の男性っていうのは、うん、まあ、僕が見てる限り、
うん、
一般的には、まあ、ちょっと、背の低いね。
ああ、はあ、はあ。ちょっとロリ系
の。かわいい感じの。
はい、そうですよね。
方がね、
うん、
好きな方多いじゃないですか。
そうですね。日本人はそういう感じですね。
そうなってくるとね、やっぱり、
うん、
大陸の方ではないんですよね。大陸の方は下手したら170、175っていう方がかなりいらっしゃいますんで。
それぐらいまでいますか、身長。
ああ、もう、それは北の方の、いわゆる黒竜江省とか、ハルビンに行きますと、うん、まあ大連とか行きますと、うん、女性の平均身長がやっぱ170以上あると思うんで。
それぐらいあるの？
あります、あります。だからもう、空港に着きますと、うん、もう、いわゆる、イミグレーションの、
うん、
スタッフ自体の体格がもう全然違いますんでね。
ほんまに？
ほんまに。
へぇー。
全然違うもん、これ。香港のドクタースランプあられちゃんの世界から、
うん、
もう突然1時間半ほど上に行っただけで、
うん、
全然違うんですよ、体格が。だからこれはもう、すべてが違います。
その昔女子バレーでおった老兵みたいな。
あ老兵ですもんね、老兵。
うん。知る人は知ってるという、40代以上の男性は知ってるという、老兵みたいな。
1984年のロスオリンピックの時に、ちょっとサービスですよ、決めなくった老兵
です、ね。そうそうそう、あんな感じですか。
あんな感じ。まあ、あれは2メーターありますけど。まあ、本当にだから、北の方がミスチャイナとか、
うん、
いわゆるバスケットボール、バレーボールの選手は、ほとんど北の方の出身の方ですね。
やっぱりそういうのがあんねんな。
だから、それはだから、日本人の感覚からすると、うん、まぁ、ちょっと、日本人があんまり185円の女性が好きやっていうのはあんまり聞いたことないんで。
確かにね、それはね。
うん、うん。どっちかというと150代の可愛い系が好きな方が多い
です
か。
ああ、まあ確かにそういう人多いでし
ょ。いわゆる AKB48 的なね。
そうでしょう。それはその辺を人気でしょうね、一番。
ね。AKB48 が全員175以上やったら誰も行かないから。
確かにね。
AKB175 やったらね。
はいはいはいはいはい。
AKB175 やったら多分今ほど人気ないと思う。
はいはいはいはい。
AKB48 がなぜ人気あるかと言ったら、やっぱり小さい可愛い系やから人気あると思うんですよ。
ああ、そうだね。
だから日本人のセンスからすると、
うん、
あまりその、ゲイランでもね、
うん、
の中国系の方じゃなくて、うん、やっぱりインドネシア系とかマレー系は小柄ですし。
はいはいはいはいはい。そっちに行くと。
ですね。しかもですね。
しかも、
ほんほん ペル君も好きな方か知りませんけど、
はいはいはい、
結構インドネシアはね、巨乳なんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
インドネシアは巨乳。
かなり巨乳ですね。
ほー。
大乳ですね。
チャイニーズの方はちっちゃいですね。
チャイニーズの方は、その先のモデル系の方は、うち、ん、から言うとやっぱりちょっと小さめですね。
なるほど、なるほど。ネシアはでかいんや。
ネシア系の方はお尻もでかいし、うん、おっぱいも大きめなんですよね。
ほうほうほうほう。
おっぱい星人は、
うん、ネシアに行きなさい。
カレー系、ネシア系が好きですね。
あ、
小柄ですし、お乳大きいですし。
これタイの人はどうなるんですか、体型っていうのは。
タイはでも2種類分かるじゃないですか。いわゆる完全ローカルの方と、
はいはいはいはい、はい、華僑の方と。
もう華僑の方とね。うんうんうん、華僑の方はどっちかというとやっぱり色も白いですし、
はいはいはいはい、はい。
とも背も高めですよね。
うんうんうんうん、
これはローカルタイになると、やっぱり、それに近いというか、まあ、ですかね。まあ、背も低めですしね。だから、タイはやっぱり、こう、二つのワールドが分かれてますよね。
でも、ローカルタイでも、そんな胸大きいってイメージないんですけども、どうですか、それは。そんなことない。
いや、あれ系の方は、
でかい。
タイでも大きいですよ。あ、南の方行ったらね。
あ、そうなんや。
南の方行ったらね。
南の方行ったらね。
わかんないですけど。
ほんほんほんほん。
タイでも多分ハジャイとかいうとこあるんですけど、そういうとこ行って、
うん、でかい。
胸大きい。
は
ぁ。あれ系なんでね。
はいはい。ちょっとまあ、沖屋情報もいろいろ聞かせてもらってたんですけど、あと、もう一個貴重な情報あるってことで。
あ、シンガポールですか？
はいはいはいはいはい。
あ、シンガポールは皆さん一番誰でも来るところっていうのは、いわゆるオーチャードロードっていうのが
あ
るんです
よ。はいはいはい。ここはいろいろね、ブランドもあるし。
ここはまあ、そのブランド街であり、
はいはいはいはい。
N 通り、まあ、各大手企業もおる。
うん。
まあ、大阪で言えば、御堂筋の
やつ、ね、うん。はいはいはいはいはい。
うん、まあ、東京で言えばどこなんかね、伊調通りなのか、青山通りなのか、明治通りなんかね。
うんうんうんうん。
そういう通りがあるんですけども、うん、そのちょっと外れにですね。
はいはいはい。
外れでもないですけど、オーチャードタワーって言って
くれ。オーチャードタワー。はいはいはい。うん。
これはいわゆるバービルなんですけど、
うん、
バービルってのはバー、まあ、飲み屋のバー、
はいはいはいはいはい、
がありまして、うん、それは1階からね、うん、6階ぐらいだったかな、ごめん、ちょっと6階ぐらいだと思いますわ、
うん、
ありまして、うん、で各フロアにいわゆるビアバーみたいな、そのちょっとまあスタンドバーみたいなのあるんですね、
うんうんうんうん、
ちょっとミュージック流れたりしてね、
うん、
でその1階がさっきのゲイランじゃないですけど、うん、1階は例えば愛人が多いとか、
うん、
2階はマレー人が多いとか、
うん、
3階はベトナム人が多いとか、こう分かれてるんですよ。これね。
さすが。
それぞれやっぱり、手稼ぎの女性が、出るんですね。
はいはいはいはい。
で、これはですね、うん、先ほどのゲイランみたいに、うん、これはもうある種そのシンジケートできてるんで、
はいはいはいはい。
もう本当にまあ、プロなんですね。
はいはいはい。
でこのオーチャータワーに集まってるのは、
うん、
これはもう、まあ、なんですか、セミプロというか素人なんですね。
ほーほーほーほー。
もうちょっともう週末だけ遊びに来て、
うん、
小銭稼ぐために来てるみたいな。
あ、そういう子が働いてる。
私は2、3週間ちょっと来て、
うん、
小銭稼いだろうかいう人が来て、
うん、
でちょっとそういうとこ行って。
うん、
で、こう、飲みに来てる男性にね、ハロー、ハワイユーって言って近づいていって、
うん、
ちょっと一杯ビールおごってもらえませんかと。
うんうんうんうん、
で、どうええよと、うん。一緒に座ろうか、言
う
て、
うんうんうんうん。
で、座って、まあ、意気投合したということで自由恋愛っていう形で、己の宿に連れて帰る
っ
てい
う。なるほどね。でもこれちょっとシステムについてはちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、
みんなタイのゴーゴーバーとはまたちょっと違う感じやねんなっていうところなんですよね、ここはだから。
タイのゴーゴーバーはまだ言うてもそこの店に帰属してるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そこの女の子は一応客なんですよ、全員。
あ、そういう手をしてる。
あ、もちろん。オフィシャルには全く店は関与してないです。
あ、だ名店カフェみたいな感じ。
あ、まあそういう感じですね。
はぁはぁ。
名店カフェって皆さん分かってるか知りませんけど。
まあまあ出会い喫茶みたいな感じね、だから言うたら。
一応、オフィシャルには全くその店としては、
うん、
何も関与してませんと。
はいはいはいはいはい、はい。
っていうことなんだから、うん、白人女の子がベトナムから来た子は4階に行く、うん、
はいはいはいはい、はい、
で1階は例えばタイ人だとかね、うん、というよりももう自然なクラシファイがあって、
はいはいはいはい、はい、
インドネシアの子は2階やったらもう2階にしか行かないんですよ、インドネシアの子は。だからもう4階にも3階にも行かないんですよ、
ね、もうそういうカルチャーが出来上がってんねんね、だからそれ
で。で、まあ、またそれもまあ、自分がマレー語で今日は喋りたかったら、まあ、そのインドネシアとかマレー語のフロアに行って、うん、それでまあ、ちょっと、インドネシア語でアパカバールとか言ってこう話しかけてですね、あ、インドネシア語できるんですかみたいな感じで、いや、そうや、できますよ、みたいな。
こう言っとるがな、これ。
まあ、ちょっと、それ、噂に聞いてるだけですけど。
はいはいはい、わかりました。で、これ、行ってね、それで大体どれぐらいの費用がかかるもんなんですか、これは。
入場料も何もありませんから。
はいはいはいはい。チャージもいらないね、だから。
まあ、例えば、その、まあ、ビール一本、ハイネケンとかなんか飲んで、
うん。
まあ、小瓶ですよね。
うんうんうんうん。
で、まあ、これが高いんですけどね、これ10ドルぐらいかかるんですけどね。
ああ、1000円ぐらいかかるんね、だから。
1000円ぐらいかかるね。で、お嬢さんが近づいていっぱいおごってもらえませんかと、うんうんうん
うん。え、これ近づいてくるの間違いなく。
アイコンタクトですね。
あ
ペリペリさんが好きな。
いやいやいやいや、別に。これでも、ちょっと待って、タイとかのゴーゴーバーってみんな踊ったりしてないけど、別に、向こうもお客さんやから全く踊ってないわけね。う
ん、踊り子はいませんから、その別
に。普通に音楽が流れてて。
普通におって、
うんうん、ほんまに、こう、みんなが物色してるような感じで。
アイコンタクトで。
はんはんはん。接近していって話をして。
で、ちょっと話して、ビールおごってくれる、あ、いいですよ、おごりますよ、言うておごって。
うん。で、そこでいろんな話が始まるわけ。
それで、まあまあ、10分15分喋って。うん。で、シャルウィー言うけど、
シャルウィー。シャルウィーっていうの。
いや、シャルウィー、レッツゴー、レッツゴー。
あ、なるほどね。で、それで。
まあ、その間に、まあ一応、ある程度のプライスネゴもあると思うんですよね。
ああ。え、これで、その、この細かいネゴについての情報はないんですか、これは。
まあ、相場があるんでね。
ああ、やっぱりそれはあるんですね、やっぱり。
これはさっきのゲーラーよりもだいぶ高いんですよ、だから。
あ、ゲーラーもでも何やかん言いながら、1万円が一番安かったでしたね。
はい、はい。
これ高いところが1万5千円ぐらいでしたけども、そちらはどれぐらい？
下手したらもう2万円コースですね、うん、もう。
おー。これは、どのフロアも2万円コースですか？
いや、もちろん、若干、それはもう個人ベースなんで、
うん、
安く上げたかったら、うん、夜中の2時3時に行って、もうほぼ溢れてる子にオファーしたら、
うん、
安くなりますよ、
それは。まあ、どこでもルールは一緒ですね。そんな感じだよね、だから。
そう、もう8時、9時、10時のこの、その一番、ホットな時間に行くと、彼らも、値下げしてきませんから。
はいはいはいはいはい、はい。
これはもう2万円ぐらい。これはもう、どのくらいでわかるんじゃないですか多分、おそらく。
そんな風になってんね。
これね。ベラボール高いですよ、東南アジアでは。
ああ。ね、そのレベル的には、はい、モハちゃんの知ってる情報でいくと、かなり高いんですかここは。
情報ありません。
よくない。
いやー、それはもちろん、その、ゲーランよりはレベル高いですよ。
はいはいはいはいはい。高いけども。
なぜならば、なぜならば、うん、まあその、言うのもおかしいです。その、うん、皆さん、だいたい英語できる人が来てるんでね。
はいはいはいはいはい、はい。ああ、そうかそうか。
そう言いながらもね。そう言いながらも、その、タイ人、ね、シア人と言いながらも英語できてるんで。ということは、それなりの、教育水準のあの方が来てるんで。ちょっと、そのゲーランのその、まあ、言ったら、その、もう、パンツ脱いでやるだけっていう人じゃないんで。
はいはいはいはいはいはい、はい。
なるほど、ね。ゲーランってやっぱり、かわいそうだけど、もう、うん、もうパンツ脱ぐしかないっていう方が多いんですけど。
はいはいはいはいはい、
は
い。
僕は一応、もう最悪はもう、ほんまに、別に、僕もなんで言ってるかというと、別に必ず連れて帰ってるわけじゃないんですけど、飲、う、み、ん、に行って、
うん、
ビールいっぱいおごってあげて、うん、楽しかったら、まあ、例えば1000円ぐらいチップあげただけでも、うん、気持ちよくバイバイって別れるんでね。
うん。え、これ、それ行って、やっぱり LINE とか交換してるんですか？
あ、それはもう山盛りやと思いますね、これね。
え、これはみんな LINE ですか？みんな今何を使ってますか？
ここは WhatsApp という。
WhatsApp？
はい。
聞いたことあるな。
WA という、WA という。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、ただでインストールできるんで、うん、で、ワッツアップのいいところは、うん、近くにいる人っていう、その、あれがあるんですけど。
ああ。 そういうアプリなんやな、だから。
それをちょっと、今、開けて振ると、
うん。
100メートル以内にいてる人っていうのが出てくるんですよ。
ほう。
その人に、もう無作為にメール入れるんですよ。俺もいてるぜって言って。
そんな感じのナンパの仕方になってますか、そっちは今。
今どこ、こんなパッと言ったら、今どこいてんのって言ったら、うん、3階にいてるよ、2階にいてるよって言ったら。
うん。
それだけで会えるんでね。
これはじゃあ、ちょっと今の聞き方、今の言い方やったら、結構、はい、あの、利用してるんやな、じゃあ。
私ですか？
もはちゃんも。
まあ、利用してたというぐらいにしといてもらってもいいですね。
なるほど。じゃあ、シンガポールで遊ぼうかなと思ってる人は、まあ、いろんな人と、現地の人と会って話したいなと思ってる人は、ファッツアップもアプリちゃんと入れておいて、
あと、WeChat っていうのもいるからね。
WeChat。
Wii は、あの、私たちの Wii ね。
はいはいはいはい、はい。
iPad はチャットね。これもただのサイトなんで。
うん。
これはね、日本でも僕は使えると思う。というのはね、
うん。
WeChat の利用者は日本でも結構いてるんですよ。これはね、中華系の人なんですよ。
ほ
ー。で、近くにいてる人ってやると、
うん。
中国人が好きなあのリスナーの方いらっしゃると思うんですけど、
はいはいはいはい、
ほぼ中国人の旅行、今旅行者多いじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
旅行者がダーン出てくるんですよ、今この辺にいてる人が。
で、無作為に送るわけね。
これにまたメッセージを送ると、
うん、あ、帰ってくる。
日本人と会いたいみたいな人がいて、
うん、
今どこいますみたいな感じでね。
うん、
ただ問題は、うん、ほとんどの人が中国しかできないんで。
そりゃそうやな。
中国語どこだなんていう難しさあるんですけど、
うん。
でもまあ、全然気にしないという人はいるんでね、その WeChat をインストールして。
ちょっと待って、これ、もう今ちょっと時間が来てしまってんけれども、
はい。
モハちゃんはそういうアプリ系もやっぱ詳しいわけ、そういう海外でいろいろその使えるアプリっていうのも。
海外、日本はもう LINE に置かされてますけど、
はいはいはいはい。
こういうそのコミュニケーションツールっていうのはもう国ごとに違うんでね。
ああ。
全然違うん
ですよ。それはでも、モハちゃん情報では結構あるわけ。
どういうこと？
つまり、どこの国やったらどういうツールです
よ。あ、もちろん、もちろん、もう、それは、国によって、有名、無名は全然違うんで。LINE なんて別に正直で、シンガポールとかインドネシアで使ってる人ほとんどいないからね。
あ、ほんま、タイでは結構今 LINE や
ってる。タイは LINE。
はぁ。その辺の情報をじゃあ、また改めて聞くってことにしとこうかな、ほんなら。
ああ、そうですか。それ結構大事な情報なんですか？
いや、そう、皆さん、多分興味ある方が興味あると思うんでね、これは。
わかりました、わかりました。それはもう、僕も、東南アジアの国々では何が、身によって、有名かはもちろん理解してるんで。
ああ。
はい、はい。
あるんでね。わかりました。ちょっと時間が来たので、じゃあ今日ここで切りますけれども、また新たなるネタ、仕入れを。まーちゃん、よろしくお願いします。
いや、とんでもないです。もう、しょうもない情報で申し訳ない。
いや、今日もまた楽しいいろんな情報を聞かせてもらってありがたかったです。
僕も聞き捨てなんで、あまり皆さん、信じないでください。聞いただけですから。聞いただけ。
あくまでも聞いただけと言い張んねん
な。アコーディングトゥーサンバディなんで。
あ、わかりました、わかりました。そういうことにしておきましょう、ちゃんと、はい。そしたらですね、また皆さん、モハちゃんにはちょこちょこ、これからも来てもらいますので、楽しみにしておいてください。モハちゃん、ありがとう。
ありがとうございました。
それでは皆さん、はい、おやすみなさいませ。